今回のテーマは感情と感覚の違いについてです。これ実はめちゃくちゃ大切なことなんですけど、多くの方たちがこの感情と感覚の違いについてちゃんと把握できてないのではないかなって感じることが多くてですね、まあ結構ごちゃ混ぜになってて、そもそも区別するのが結構難しいのかもなって思ったんです。で、違いはですね、すごく簡単に言うと、感覚は生きるためのエネルギーだったり指針だったりします。まあ、ものすごく大事ですね。大切にしてください。で、基本的に私たち生命の命のセンサーですね、あっちとか痛いとか生きるために大事なんです。では感情は何かというと、心の動き、気持ちが乗った反応なんです。で、感情っていうのは必ず感覚を経由して起こります。そしていろんな記憶情報に触れて発生する反応なんですね。思考が乗ってます。で、確かに私たちは宇宙意識から感情を感じるために、そして不自由さと不足感を感じるために分離して生まれてきましたが、まあ、人間ゲームイエーイって感じなんですけど、それでも辛い感情に翻弄されまくってたら苦しくて仕方がありません。なので今日はこの違いと、ではどうしていったらいいのかなというお話をしてみたいと思います。ここ最近大切な話続いてますね。ぜひ最後まで聞いてみてください。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、感情と感覚ですね。で、私は以前学びの先生から感覚を感じることをめちゃめちゃ重要視するように教えてもらいました。で、もっと言うとですね、感情は感じなくていいから手放してって、で、感覚を感じてね、もうそっちの方が大事って言われたんですね。で、感覚を感じるっていうのは自己充電にもなるんですね。エネルギーチャージです。まあ、気持ちいいっていう状態を、味わうっていう感じですね。心地いい状態でいるっていうことです。リラックスする、気分がいい状態っていうことですね。で、私以前はですね、感情と感覚の違いもあんまり分かんなかったんですね。でも今ならわかります。もう教えてるくらいなので。で、本当に大切なのは感覚なんです。で、感覚っていうのは純粋な気づきですね。感覚に気づくことです。では、まず感情が何かっていうところからちょっとお話ししてみようと思うんですが、まあ、感情は喜怒哀楽とかですね。喜び、怒り、楽しみ、悲しみとかですね。で、ネガティブな感情とかポジティブな感情とか言ったりします。で、そして、ネガティブな感情を嫌って、ポジティブな感情を求めたりしますね。で、これって実は執着の一つですね。片方いらない、こっちの方がいいとかっていうのは執着です。で、実は感情っていうのは、仏教でいう五運の一つなんですね。五運の運って難しい字なんですけれども、うどんの字に似てますね。はい。で、五運っていうのは、人間として生きていく中での苦しみ、四苦八苦のうちの一つに、五運浄苦っていう言葉があります。で、これは簡単に言うと、心や体が思い通りにならずに苦しむことなんですが、その五運というのは、言葉の通り、人間の存在を構成する要素で、5つの言葉ですね。色、住、相、行、色の5つでできてます。で、簡単に説明していくと、色、色ですね、は私たちの物理的な体のことですね。そして住、これは受け止めるっていう住っていう字なんですが、感覚器官を通じて感じた感受作用っていう、まあ、快不快、無感覚とかですね。で、今度は、想。これは、想像とか、思うっていう字の想ですね。これは、感じたものが、 はてこれは何だろうって思うことです。ここで思考が入るんですね。この匂いは何だろう、コーヒーかなとか、あれなんか降ってきた、雨かなとかです。で次に行ですね。これ行うという字です。行は先ほどの層、思考したことに対してのさらなる情報の特定ですね。あれ近くにコーヒー屋さんあったかなとか、あ傘ささなきゃとかです。で最後に識ですね。これは認識とか意識とかの識っていう字です。これはもう認識なんですね。今までのこの5分、すべての反応でいろんな過去の経験や知識が発動するっていう感じなんですね。反応として、例えば忙しくってコーヒー飲む時間もない、悲しいとか、雨が降るんだったら傘持ってくればよかった、悔しいとかですね。なので五運っていうのは、人間が物を感じてそれにより感情が湧き上がるまでの流れみたいな感じです。ということで仏教でもこの五運は四苦八苦の苦しみに含まれてるんですね。もうどうしようもない、勝手に反応して湧き上がってくるんだもんって感じで、抵抗しようがないってことなんです。で感情っていうのは外側からの刺激がトリガーになって、私たちの内側にある過去の記憶や情報が紐づいて発生してくるっていう、こう仕組みなんですね。記憶に触れるっていうことです。例えば小さい頃に犬に追っかけられたとか噛まれたっていう記憶があれば、大人になっても犬怖いですよね。犬の鳴き声を聞いただけでどこどこって怖い、噛まれるっていう感情と思考が出てきますよね。で例えば大人の男の人が怖いっていう経験をした女の子は、大人になってもなんだか知らないけど男性が怖いって思ったりしますよね。あとは男の人の大きな声を聞くだけで怖いってビクってしたりします。これただの反応なんですよね。こんな感じで抵抗しようがない反応です、感情って。でそして先ほど五運のうちの一つ、受運ってありましたね。受ける、受け止めるっていう字の受運なんですが、これは感覚器官を通じて感じた感受作用なんですね。まあ、これが感覚でもあるんですけれども、5つの五感、5つの五感、そうですね、感覚器官があります。目、鼻、舌、耳、皮膚ですね。これが色、香り、味、音、食感を感じるわけです。でこの時に純粋な感覚っていうのは、心よいか不快か、反応なしかなだけのはずなんですね。例えば、あいい匂いか、くさーか、寒ーなのか、あっちーなのか、気持ちいいなのかって感じなんです。もしくは、え？そんな音した？そんな匂いした？そんなものあった？って感じかな。どれかなんですね。で、嫌な感情を感じている時も、この感覚っていうのは発動しているんですよね。なんか胸がぐーって苦しい感じとか、喉が詰まる感じとか、なんかモヤモヤするとか、これが感覚なんですね。で、そして先ほどの五運の流れで言うと、この感覚も一つのトリガーだったりします。あれ？このなんか嫌なモヤモヤする感覚はなんだ？で、紐付けしようとするんですよ。わざと思考し出すんですね。で、この意味付けも実は脳の仕組みで、私たちの命を守るための働きだったりします。で、この話をするとまた長くなったりするので、ちょっと割愛しますが、脳は危険なことを紐付けしようとしてくるんですよね。これは生きるためです。まあ、原始時代からのサバイバルのところですね。毒蛇が出るよとか、怖い危ないよ、そこ崖があるよっていう、こんな危険なことをたくさん覚えておくっていう脳の仕組みがあるので、危険なことばっかり思い出させようとするんです。これは脳の仕組みです。で、いずれにしてもですね、感覚も感情も反応なんですけれども、感覚は純粋な体感覚による反応です。で、感情はそれに記憶や情報っていう意味付けがされたものなんですね。だから感覚っていうのは純粋に今感じていることなんです。で、感情はですね、感じた途端に 過去か未来っていう妄想のところをさまよい始めるんですね。きっとこうなるに違いない、あの時こんなこと言われてむちゃくちゃ辛かった、なんでこんなことになったんだろう、苦しい、悲しい、悔しいって、こうやって今ここっていう今の瞬間には存在しなくって、意識はずっと今じゃないところをさまよってるっていうことなんですよね。妄想しまくってるわけです。過去のことを反芻しまくってるっていうことなんですね。これはもう完全に思考の世界なんですよね。で、そしてここをさまよってる以上、この苦しみからは逃れられないんです。で、前回の配信でお伝えしましたね。過去は情報です、記憶です。そして未来は妄想です。で、私たちは意識して気づくっていう作業、観察するっていうことをしないと、過去と未来をさまようお化けになっちゃうっていうことなんですね。だからある意味感覚、体感覚って今ここに戻してくれる、今この瞬間を感じるセンサーとしてもすごく大事なんですね。なので感情を感じている時でも感覚も感じているわけなんです。ぐーっと苦しい感じとか、モヤモヤするわとかあるんですよ。なんかもう体が痛いってすごい怒ってる時とか悲しい時とかですね。でも完全に感情に乗っ取られているので、この感覚って忘れがちなんです。なので苦しい感情とかが出てきた時は、あえてですね、ちょっと感覚に意識を当ててみてもらいたいんですね。どんな感覚があるって、もしかしたらハートとか胃のあたりがグーって痛いかもしれません。ビリビリする感じかもしれません。焼けるような感じがするかもです。重たい鉛が乗っかってるような感じがするかもしれません。その感覚にフォーカスして見てもらいたいんですね。で、先ほどもお伝えしたみたいに、感覚って今この瞬間に発生していることだから、今ここを感じるのにすごく大切なんです。過去や未来っていう妄想、思考に乗っ取られてない状態なんですね。で、そしてこの苦しい感情っていうのは記憶と妄想でしたね。なので、この感情は手放すって決めて、感覚にフォーカスします。で、そしてこれも前回お話ししましたが、思考がどこから湧いてくるか観察するんです。あのネズミの穴を見張る猫のように、思考を見張ると思考が止まるっていう簡単な思考ストップ法をお伝えしましたね。で、感覚にフォーカスして次に出てくる思考を見張ってください。すると思考も止まって、完全に今この瞬間に存在している状態になります。そしたら純粋な感覚だけを感じられるようになります。そうすると感覚にはですね、別に何の意味もないっていうことに気づきます。ということはですね、何の意味もないのにいろいろと思考していろんな妄想が乗っかってたんだなって、それが感情ってやつなんだなって気づきます。さっきも言いましたが、感情っていうのは反応なんですね。起きた出来事、体感覚で感じた感覚が自分の過去の記憶の情報ソースに触れて、きっとこれに違いないって思考が妄想を貼り付けたっていうだけなんですね。で、記憶はなくなりません。記憶喪失にはなれないからです。だからこれからもこのようなことはずっと普通に起きてきます。だからその度に、ただの反応だな、あ、感覚の方を感じるんだったな、あ、また意味付けしちゃってたなって、ちゃんと気づいてやってください。で、純粋な感覚を感じることができるようになってきたら、それに意味付けするのは意味がないって、意味付けしてたから辛かったんだって気づけるようになってきます。そして感覚っていうのは感じつつ観察すると普通に消えていくんですね。体感覚って実は続かないんですよ。病気とか怪我とかで痛いっていう思いをしているのは別ですが、 他の感覚は続かないことが多いって気づくと思います。もうずっとその感覚って味わうことできないんですよ。なんか痒いとかっていうのもさっき言った病気とか怪我とかの一部になるので、なんか虫に刺されたとか出来物ができたとかっていうのはずっと続くかもしれないんですけど、なんかが触っててちょっと痒いっていうのはずっと続かないんですよね。寒いとか暑いっていうのも調整ができるのでずっと続かないんです。それに気づくと思います。でこうやってなくなっていくんだなっていうのに気づいていくと、消滅していくっていうのにも気づくと思います。で要するに感覚っていつかは消えていくものなんですね。だから感じきるのがいいのは感覚なんですが、よく感情を味わうとか感情を感じきるっていうのが大事とか言いますよね。聞かれたことがある方も多いんじゃないでしょうか。で実はこれは癒しのために必要なんですね。なんて言うんでしょうか、自分を愛するためなんです。知らないふりしない、抑圧しない、我慢しない、無視しないです。自分自身を受け止めてあげるっていうことです。でこの感情は過去の記憶に結びついているので、感じてあげたら消化できたりします。と、すごい大事なお話でしたね。ぜひ感覚にフォーカスをする癖をつけてください。ではですね、次回は前回の配信の続きですね。自分の思考に気づくこと、そしてその思考をクリアにすることについてお話ししてみようかなと思います。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想いただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。